6ページ、マイナンバーカードの申請及び受け取り。町民課窓口にて、マイナンバーカードの申請及び受け取りの手続きを、平日に加え、休日と夜間に実施します。平日受付、午前9時から午後4時30分、正午から午後1時を除きます。休日受付日、3月23日土曜日、午前9時から正午。夜間受付日、3月14日木曜日、午後7時15分まで。申請について、申請費用は無料、顔写真も撮影します。ご希望の方は前日までにお電話で予約をお願いします。必要なもの、通知カード、お持ちの方は二次元コード付き申請書、お持ちの方は住民基本台帳カード、マイナンバーカード有効期限切れの場合です。本人確認書類 A1 点または B2 点。A、運転免許証、旅券、住民基本台帳カード、写真付きなど。B、健康保険証、介護保険証、学生証、子ども医療受給者証など。暗証番号を使わないマイナンバーカードも作れます。暗証番号の設定をせず、健康保険証及び本人確認書類としてのみ利用が可能なマイナンバーカードの申請も受付しています。通常のマイナンバーカードからの切り替えも可能です。暗証番号の設定や管理に不安のある方で、ご希望の方は町民課までお問い合わせください。受け取りについて、受け取りが可能な方には順次通知を発送しております。受け取り時に必要なものは届いた通知をご参照ください。ご希望の方は事前にお電話かインターネットで予約をお願いします。インターネットでの予約については二次元コードからお申し込みください。紙面に受け取り予約二次元コードが載っています。注意事項、受け取り、申請ともに必ずご本人がお越しください。申請からマイナンバーカードの受け取りまでに1、2ヶ月かかります。申請はお手元に二次元コード付き申請書がある場合、オンラインや郵送で行うこともできます。問い合わせ、町民課戸籍年金担当、電話内線143。マイナンバーカードを活用したコンビニ交付サービス実施中。マイナンバーカードを利用して住民票の写しや印鑑登録証明書、各種税証明書が全国のコンビニエンスストアなどで取得できます。早朝や夜間、土日祝日もご利用いただけます。3月から4月は窓口の混雑が予想されるため、住民票の写しなどが必要な場合、ぜひご活用ください。利用できる店舗、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなど。利用できる時間、午前6時30分から午後11時。メンテナンス日は除きます。なお、コンビニ交付サービスの利用には、マイナンバーカードとカード取得時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号4桁が必要です。問い合わせ、町民課戸籍年金担当、電話内線144。7ページ。3月1日から戸籍制度が利用しやすくなります。戸籍証明書等に関する扱いの変更点。戸籍法の改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が始まります。戸籍証明書等の広域交付、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本等の戸籍証明書、除籍謄本等の除籍証明書を交付請求できる制度です。必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、一箇所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。ただし、戸籍謄本の個人事項証明書、戸籍の記載事項証明書の 一部事項証明書、戸籍の不表、身分証明書、独身証明書は請求できません。なお、コンピューター化されていない一部の戸籍、除籍を除きます。請求できる方、本人及びその配偶者、父母、祖父母など直系存続、子、孫など直系卑属、ただし広域交付においては委任状による交付はできません。戸籍届出時の戸籍証明書等の添付省略、本籍地でない市区町村の役所に婚姻届や養子縁組届など届出するときに戸籍証明書などの添付が原則不要となります。ただし、コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍の場合は、本籍地以外では戸籍を確認できないため添付が必要な場合があります。問い合わせ、町民課戸籍年金担当、電話内線143。国民年金からのお知らせ。国民年金の手続きは届出主義をとっています。人生の節目に必要な届出を忘れていると、将来受け取れるはずの年金が減額されたり受け取れなくなることもありますので、ご注意ください。手続きの際には基礎年金番号または個人番号が確認できるものをお持ちください。就職したとき、国民年金加入中の方が就職し、厚生年金や共済組合に加入したときには、新しい勤務先で手続きをします。退職したとき、退職などにより、厚生年金や共済組合から抜けたときは、国民年金第1号被保険者への加入手続きが必要です。また、扶養している配偶者、20歳以上60歳未満の者がいるときには、配偶者の第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きも必要です。扶養に入ったとき、結婚、所得の減少、配偶者の就職などにより、第2号被保険者の配偶者の扶養に入ったときは、配偶者の勤務先で第3号被保険者の手続きが必要です。ただし、配偶者が国民年金第1号被保険者のときは、第3号被保険者には該当しません。扶養から外れたとき、離婚、所得の増加などにより、第3号被保険者だった方が扶養から外れたときには、第1号被保険者への変更手続きが必要です。問い合わせ、町民課戸籍年金担当、電話内線146。8ページ。みんなで支え合う国民健康保険、その3。策定されました、県と市町村が共同運営するための指針となる、埼玉県国民健康保険運営方針第3期。運営方針のポイント。保険税水準の統一。段階的な税率改正により、標準保険税率の統一を目指す。付加方式、2方式に統一。均等割と所得割。付加限度額、政令、地方税法施行令で定める金額で統一。保険事業、全市町村における同一水準の被保険者サービスの提供。市町村は、令和9年度から県が示す標準保険税率により課税を行います。税率は上昇することが見込まれます。保険税水準の統一を目指す目的。県内どこに住んでいても同じ世帯構成所得であれば同じ保険税です。公平性や透明性が高くなります。市町村において高額な医療費が発生した場合においても、保険税の変動が抑えられ、さらなる財政の安定化につながります。県内どこに住んでいても一定水準の被保険者サービスが受けられます。 標準保険税率の状況、表を読みます。医療分、小川町の保険税率、所得割率 5.6%、 均等割額 23,600円、県が示す標準保険税率、所得割率 6.94%、 均等割額 41,190円、乖離不足のことです。所得割率マイナス 1.34%、 均等割額マイナス 17,590円。支援金分、小川町の保険税率 2.3%、 13,000円。標準保険税率 2.73%、 15,803円。乖離不足分マイナス 0.43%、 マイナス 2,803円。介護分、小川町の保険税率 1.8%、 13,200円。標準保険税率 2.27%、 16,098円。乖離マイナス 0.47%、マイナス2,898円。医療費の財源である県への納付金を納めるために必要とされる、県が示す標準保険税率と小川町の保険税率には大きな乖離不足があります。税率の乖離を補うため、当庁でも段階的に税率の見直しが必要となります。問い合わせ町民課国民健康保険担当、電話内線147。9ページ、3月31日で終了します。新型コロナワクチンの全額公費接種。新型コロナワクチン接種をご希望の方について、新型コロナワクチンの全額公費無料による接種は、初回接種、秋冬の接種ともに3月31日で終了します。接種をご希望される生後6ヶ月以上のすべての方は、期間内に余裕を持って受けてください。期間内に初回接種を完了できない場合、残りの接種は自費で受けていただくことになります。接種可能な医療機関は、町ホームページでご確認ください。4月1日以降の接種について、65歳以上の方及び60から64歳で心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、人免疫不全ウイルス HIV による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方には、新型コロナウイルス感染症の重症化予防を目的として定期接種が行われます。費用は現在未定です。決まり次第お知らせいたします。定期接種対象の方以外で、接種をご希望の方には、任意接種として自費で接種をしていただくことになります。小川町新型コロナウイルスワクチン接種対策室の閉鎖について、3月31日をもって、小川町新型コロナウイルスワクチン接種対策室、電話 81-5677 は閉鎖となります。4月以降接種に関するお問い合わせは、問い合わせ担当までご連絡ください。問い合わせ、健康福祉課保健衛生担当、電話内線157-158、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書アプリの終了。接種証明書アプリは3月31日をもってサービスの停止が予定されています。令和5年度以前の接種証明書が必要な場合、3月31日までは接種証明書アプリからスマートフォンなどで保存が可能です。アプリのインストール方法及び接種証明書の画像保存方法は、デジタル庁ウェブサイトをご覧ください。 紙面にデジタル庁ウェブサイトの二次元コードが載っています。接種証明書が必要な場合はお忘れのないようご準備ください。